今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の26章36節から56節までです。マタイによる福音書の26章36節から56節、はじめに38節までお読みいたします。それからイエスは弟子たちを一緒にゲツセマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。アーメン。それではお祈りいたします。私たちと共にいてくださるイエス様、あなたと共にいることは私たちは何のためでしょうか。主よ、私たちもあなたと共にいて、そしてあなたの見苦しみをご覧になるとき、私たちも心に悲しみを覚えつつ、あなたがと共に祈ることができますように、あなたと共に働くことができますように、どうか今弱い我らを助けてください。今語るしもべの唇、また預かる人々の耳を開いてください。我らともどもこの世のことではなく、御国の事柄、命の事柄に開かれた耳目心でもって、あなたの御前に進み出ることができますように、主を助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はゲツセマネの園における、そのイエス様とまた弟子たちとのやりとりですけれども、ゲツセマネの園、ゲツセマネ、それは油絞りという、意味です。ゲッセマネの意味は油絞りで、油を、ね、オリーブオイルを、その作るところですね。オリーブオイルの、ね、木の実を取ってきて、その実を集めて、それを浅くして、ね、圧縮して、そして油を絞り取る。イエス様はこのゲッセマネの園というところで本当に絞られるような祈りをしました。イエス様が、ね、この場面においてとても、ね、悲しみもだえ始めました。なぜ悲しみという感情がここにおいてきたか、ね、悲しむというものは、例えば、ね、お父さんが、ね、死んだら悲しいですね。子供が死んだら悲しいです。親しい人が目の前から、ね、取り上げられるとするならば悲しいですし、あるいは、ね、あってはならないことですけども、子供が親に見捨てられたとするならば悲しいですね。イエス様は親に見捨てられる悲しみゆえに非常に苦しみもだえ始めたんです。ね、十字架にかかることが、ね、嫌で、あるいは人々からあざけられ のけものにされることが嫌で悲しむのでは、ね、ないです。それよりももっと悲しむことはお父さんに、ね、見捨てられることです。イエス様は世の始まる前から、ね、父の懐におられ、父の身元におられて、ね、父のその御そば近くにずっと食べたあの親しい間柄である父に捨てられて、見捨てられて、ね、そして罪人の身代わりとなって罰を受ける、ね、そのことがイエス様はとても悲しみ、ね、もう悲しみのあまりに死ぬほどです言われました。そして、ね、 イエス様は弟子たちには、あそこに、私はあそこに行って祈っている間ここに座っていなさい、それから、ね、ペテロとヨハネに対しては、もうここに離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい、そういうふうに言われました。目を覚ましていなさい。結局のところこのゲツマネの園という場面においては、イエス様の十二弟子も、また十二弟子のうちの一人イスカリオテのユダも、このイエス様を見捨ててしまいます。結局この弟子たち、イエス様からしっかりとここにいなさい、目を覚ましていなさい言われるんですけれども、イエス様がもういつもの通りのイエス様じゃないんですね。こんなイエス様を見たことがないというほど悲しみもだえ始めます。悲しみもだえる、これはイエス様にはもう ほぼなかったような、そういう感情を、それを弟子たちは目の当たりにして、これはただごとではない、本当であるならば目を覚まして一緒に祈ってるはずが、ところがそれができなかったんですね。39節から読みますと、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。アーメン。これが油絞り場における祈りです。この祈りによって油が絞られます。皆さんは、ね、油を蓄えたいでしょうか、ね、あの十人の乙女の例え、ね、手術の夜に、ね、翼がしてくださいましたけれども、十人の乙女のうち五人は、ね、賢かった、油を用意していたんですね。油はどのようにして用意されるか、ね、この祈り、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください、自分を下ろして自分があれをしたいこれをしたい、自分の都合、そういったものを下ろして、主よ、あなたの御心の通りになりますように、これによって油が絞られて、そして蓄えができるんです。いざという時の、蓄えです。そうではなく、油絞りをしないで、父はあなたの御心のようにではなく、私の願うようにしてくださいという、その祈りばっかりしていると全然油は蓄えられないんですね。ここでイエス様がされた祈りは、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。これが油が絞られる祈りですけども、あなたの御心のようにではなく、私の願う通りにしてください。これは全然油が絞られない、身勝手な祈りというものです、本当に多くの人々がその身勝手な祈りをしているんですけども、しかしいざという時のための油の蓄え、これは、このイエス様が祈られた、私の願うようにではなく、あなたの、父の御心のようになさってください、これによって油が絞られてきます。イエス様は、この杯を私から過ぎ去らせてください。杯、本当に災いを意味することが多いです。この杯を、私から過ぎ去らせてください。この災い、父なる神様は全てのことがおできになります。ですから、ここでイエス様は本当に父なる神様とのその交わり、親しい交わりが断たれ、見捨てられて、罪人の代わりに汚れを引き受けてしまう、本当にその悲しいことを過ぎ去らせてくださいと嘆願しました、願いましたけれども、それに対しては、それを聞き入れたという答えは父からはありませんでした。それで40節、それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。ここで、弟子たちは、居眠りをしてしまいました。 イエス様が言われたことは、目を覚まして祈っていなさいということです。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。ここにおいて誘惑があったんですね。居眠りをしたいという誘惑、あるいは、ね、イエス様から目を背けて何か自分の思いに何か浸っていたいという誘惑、ね、そういったもの、そういった誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいと、ね、ここでイエス様は言われます。いろいろな誘惑があります。居眠りをしたい、ね、祈るべき時に目を開けていられない、あるいは祈るべき時に霊的に目を覚まさないで肉的に目が覚めて、ね、ランランとして、ね、そしてあのことをしよう、このことをしよう、ね、今日はどうしようかな、ね、昨日見たテレビは面白かったな、そういったですね、肉の誘惑、霊的に目を覚まして霊的な祈りを、ね、主に対してお捧げするべき時にそういった居眠りを、ね、することがないように、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心はって書いてあるんですけど、ね、これ、プネウマというギリシャ語ですから霊です、ね、霊は燃えていても肉体は弱いのです、ね、本当に私たちの霊、イエス様に対しては、ね、燃えているようであってもしかし肉体が弱いということがある。だからそういう時は誘惑に陥ることを気をつけて霊的に目を覚まして祈っていなさい、イエス様は言われます。そして42節、イエスは2度目に離れていき祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのであれ。で、目を開けていることはできなかったと訳されているんですけど、原文直訳は目が重かったのである。で、まぶたが重いということを、ね、礼拝中、ね、もう目を覚ましていなきゃ、覚ましていなきゃと思うんですけど、しかしまぶたが重くなってしまうということを、ね、そういうことがあるかもしれません。目を覚ましていることはできない。そういう時は、ね、この誘惑に陥らないように霊の目を覚まして、ね、肉のまぶたが重かったら、ね、本当に誘惑に陥るということを、これを気をつけ、しっかり気をつけて、そして、ね、目を覚まして祈ること、ね、イエス様助けてくださいと、この肉に弱い私を、ね、このまぶたが重いこの私をどうか助けてくださいと祈る、ね、ということが大事です、ね、肉は弱いですよ、ね、ですからまぶたを、ね、重いまぶたを上げてよう上げてよと言って、ね、してもそれは肉の力が弱いとすら無理です。そういう時は誘惑に陥らないようにというところに気をつけるべきです。そして目を覚まして祈ること、イエス様この重いまぶたをどうか、ね、この重さを取り除けてください、まぶたを重くするあらゆる誘惑をどうか取り除けてください、イエス様あなたに集中させてくださいと、ね、肉は弱い時は、ね、霊によって祈るんです。弟子たちは目を開けていることができなかった、目が重かったんです。で44節、イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して3度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。ここでイエス様はもう立ちなさい、さあ行くのですって、もう弟子たちあなた方は、ね、私を置いて、ね、この、ね、立ち向かってくる人々、この兵士たち、ね、そこからあなた方は、ね、立って行くのです、逃げなさいって、イエス様は一人捕らえられて、ね、連れて行かれることになってしまいます。 霊において目を覚まして祈っていないと、ずっと居眠りをばかり続けてしまっていると、皆さんのそばからイエス様が悪者どもの手に連れて行かれてしまいます。皆さんの目の前からいなくなってしまうんです。居眠りを続けていると、この時弟子たちが目を覚まして祈っていたらどうなっていたか、それは歴史に if はありませんけれども、少なくともこの場面においては弟子たちは目を覚まして祈っているべきだったんです。イエス様から言われました。肉体弱い、だから目を覚まして誘惑に陥らないように祈っていなさい、言われました。祈っているべき時に祈っていないで居眠りをしてしまっているとイエス様は皆さんの目の前から連れて行かれてしまいます。皆さんの目の前からいなくなってしまいます。そしてイエス様を悪者の手に引き渡してしまうことになってしまいます。皆さん、目を覚まして祈るべき時があります。目を覚まして祈るべき時は、目を覚まして誘惑に陥らないように気をつけて、そして祈っているべき、それを時が過ぎてしまう時、リミットがあるんです。ある一定の期間、目を覚まして祈り続けるならば、その人は本当に、ゲッセマネにおいて油が滴って油貯金ができるようになりますけども、しかし目を覚まして祈るべき時に居眠りをしてしまう、誘惑に敵対することをしないというならば、目の前からイエス様が連れて行かれてしまって、いなくなってしまう。一人ぼっち、もう悪いもの、悪しき者にビクビク怯えて過ごさなくてはならなくなってしまう。そして自分、その時イエス様を本当に十字架へと引き渡してしまうも同然のことをしてしまうんです。この弟子たち、居眠りをすることによって悪い者の手に、すなわち十字架へと引き渡してしまったも同じようなことです。居眠りをすることはイエス様を十字架へと引き渡してしまうことにつながってしまいました。で、本当に私たちはこのことを気をつけるべきです。
皆さん、いいですか。イエス様が皆さんのために十字架を折ってくださる、その栄光の働きを本当にイエス様が大きく大きくするためには、皆さん自身の祈りが必要なんですよ。世の罪を負って、それを全部贖ってくださる主なんですけれど、私たち自身の罪を負ってくださり、そしてそれをイエス様自身が引き受けて、私たちを以前のものは過ぎ去り新しくなったという、この新しいものにするためには必要なことが、イエス様が私たちのために取りなし祈る時、私たち自身も取りなし祈らなければならないということなんですよ。だからイエス様自身が私たちに最後にお願いされたことというのは、目を覚まして祈ってくださいということなんですよ。目を覚まして祈ってくださいということ、最後の時に主が初めてお願いされたことなんですよ。目を覚まして祈らないということがどれだけ大変なことか。まぶたが重いということが、先ほど誘惑に陥って惑わされている状態がそれだ。祈れない人、まぶたが重い人、誘惑に陥ってそして祈れない人、これが私たち祈れない、まぶたが重い人に定義つけられたことでしょ。イエス様の最後の祈りです。人と一緒に共に祈れる最後の祈りです。主が私たちに目を覚まして祈っていなさい、祈りなさいと仰せられたのも初めてです。 目を覚まして祈るということがどれだけのことかということを今日しっかり覚えたいと思います。
アメン。私は宗教画は、絵画あまり見ないんですけども、でもある絵画、で本当に印象的なのはイエス様は、暗闇の中で一人祈ってますけれども、他の弟子たちですね、眠ってるんですよ。あるものは足をこうやって投げ出して横たわって、あるものはこういうふうにやって、本当に象徴的な絵です、イエス様は一人祈らせて、イエス様に一人十字架を合わせて、で自分は、いや弟子たちはみんな居眠りをしてる、本当に祈るべき時に主の御前に足を投げ出すような、そういう態度、本当に私たちはそれを慎むべきであり、目を覚ましてイエス様のために、イエス様を一人にさせないために、悲しい思いをしているイエス様であることを感じたならば、本当に一緒に目を覚まして祈ることを、それをするべきです。さて47節以降、46節からちょっとまた再び読むんですけど、立ちなさい、さあ行くのです、見なさい、私を裏切る者が近づきました。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。ここにおいてはいよいよイエス様は捕らえられてしまいます。でイエス様の弟子たちに対しては、居眠りをしてしまっていた弟子たちに対しては、立ちなさい、さあ行くのですと行くことを促しました。けれどもこの時、一人イスカリオテユダ、イエス様の弟子の一人です、彼が近づいてきて、口づけをします。この口づけ、これはサインです、合図です。でユダが、口づけをする相手が、それが捕らえるべき相手だという、そういうサイン、もう明らかに明確に意図的に、イエス様を、亡き者に、売り渡そうとして、でそれでユダは近づいて、先生お元気で、挨拶の、裏切りの挨拶をするんですね。口づけ、親しい間柄で、するものですけども、それを、してですから、この晩本当にイエス様は弟子たちに裏切られ放題されてしまっております、祈るべき弟子たちには居眠りされて裏切られ、またユダについてはもう好き好んでユダは明確にお金をもらって、そして意図的に裏切りました。しかも口づけという、本当に親しい間柄のその口づけという手段を逆に、裏切りの手段に用いて、そのようにしてユダは裏切りましたけれども、で50節でイエスは彼に、友よ、この友、仲間よ、あるいは、同労者よ、そういうふうにも訳すことができます。この場所にいる皆様、イエス様の同労者、イエス様の仲間、イエス様の友ですね。けれどもイエス様はあくまでこの裏切り者に対しても、友よ、同労者よ、仲間よ、そういうふうに最後の最後まで呼びかけてくださいます。最後の最後まで本当にイエス様をそうやって裏切るようなことを、するのか、責め立てることもせず、また悪行造語を言ったりすることもなく、友よ、同労者よ、今ここにいるあなた、そういうふうに言います。何のために来たのですか、訳されてるんですけども、もっと正確に訳すならば、このためにあなたはここにいるのですか、あるいはこのためにあなたはここに来たのか、仲間よ、このためにあなたはここにいるのか、 このということは何でしょうか、ね、この群衆、大勢の剣とか棒とかを持った群衆を連れて来ておりますユダは、ね、このためにあなたは道路者としてここにいるのかって、ユダにただ問いかけてますね。ユダをイエス様は罪定めしておらず、またなじってもおらず、ね、友よ、道路者よ、このためにあなたはここにいるのですか、ね、そういうふうに言います。ユダとしては何のためにイエス様と共にいたのか、ユダとしては一体何のためにこの棒を、棒とか剣を持ったイエス様を捕らえる群衆を連れてきたのか、何のためか、もうユダ自身は知ってます。お金をもらいました。イエス様を売り渡すためです。イエス様を引き渡すために来たんです。ユダはそれに対して何か答えてさ、答えていないようですね。何も、答えていないようです。イエス様も罪定めはしておりません。イエス様はただユダに対して言ったことは、友よ、仲間よ。本当にこの時もしイエス様が、ユダを罪定めしていたら、ユダはその時、滅んでいたでしょう。けれどもユダはその時は滅んでいませんでした。ユダは自分から進んで、首をくくって死にました。その後、けれどもイエス様がしたんじゃないんですね。ユダが自分から進んで滅びの道を選択して、好き好んで、お金を、の道を選んで、そしてこのここの場所に来たんです。けれどもその時点イエス様はあくまでまだ、自由意志を与え、許しを与え、憐れみをユダに注いでおります。イエス様は皆さんに対しても本当に、最後の最後で皆さん自身の自由意志でもってイエス様に従うことを望んでおられます。けれどもあくまで裏切りを続ける、あくまで居眠りを続ける、あくまでイエス様に敵対すること、イエス様がこれをしなさいと言われたことをしないを続けるならば、やがて時が来てしまうんです。弟子たちに対しては時が来てしまいました。ユダにはまだ、この時は、この時点では時はまだあります、けれどもユダも結局最後の最後は、その時を使い果たして自ら首をくくってしまいました。弟子たちはこの時確かにイエス様は目の前から取り去られました。けれどもまだ、弟子たちにはチャンスがあります。一緒に集まったりすることをやめたりせずに、一緒に集まって、そして、本当に勇ましくはない形であったにしても、それでも共に一緒に集まっていた。だからイエス様は再び復活のイエス様が来られて聖霊の息を吹きかけてくださいました。一緒に集まることをやめてはいけません。そしてここでイエス様は、さらに驚くべきことをするんですけども、51節から、するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた、剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた、まるで強盗にでも向かうかのように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし全てこうなったのは預言者たちの書かれ書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。弟子たちはみんな弟子たちイエス様を見捨てて逃げてしまいました。この時イエス様は十二軍団よりも多くの御使いをイエス様の配下に使わして、十二軍団、1レギオン、レギオンという言葉が 言語ですけども、レギオン、ね、それは6000人編成の部隊です。ミスカイ6000人も使わして、ね、そしてこの棍棒とか剣を持った群衆たちを、ね、移送することは可能ですけど、イエスさんはわざとそれをしなかったんです。イエスさんは弱くて力がなくて捕らえたんじゃないんです。力があっていつでも相手を滅ぼす力があってもなおわざと捕まったんです。なぜ？それは預言者たちの書が実現するためです。御父の思いを遂行するためです。イエスさんはそのためにわざと捕まりました。皆さんを救うためです。弱い私たちを救うためです。私たちの罪、本当にこの弱い、何度も何度も失敗する、そんな私たちをその罪から贖い救い出すためです。なおイエス様はチャンスを与えられます。私たちに、私たちが生きる限りチャンスはありますけれども、やがて、ね、その時を使い潰して、そして、ね、結局イエス様が目の前からいなく連れて行かれてしまう、そうなってしまわないうちに私たちは目を覚まして祈っているべきです。そして私たちは目を覚ましてイエス様と共に心をもだえて苦しむ、イエス様と共に心をもだえて苦しみ、イエス様が喜ぶとき一緒に喜ぶ、そのことをしつつ皆さんは歩んでいくべきです。今この十字架を覚える受難週、どうか皆さんは目を覚まして祈ってみましょう。そして本当にこのイエス様と共に歩む歩みを今一度心を備えして決心し、そしてイエス様と共に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを褒めてたいます。あなたが目を覚まして祈っていなさいと言われる、その祈るべき時にはしっかりと目を覚まして霊において目覚め、誘惑に陥らないように祈ることができますように。そして本当に肉の弱さ、まぶたの重さに対しては霊による祈りによって対抗し、また気をつけて自らあなたに聞き従うということを選択して、そして祈り備えることができる我ら一同でありますように、どうか助けてください。弟子たちもすべてこの晩イエス様を十字架につける方へと動いてしまいました。ある者はわざとお金を取って心してイエス様を裏切りましたが、他の者たちは居眠りによって十字架に引き渡してしまいました。本当に私たちイエス様を再び十字架につけるようなことをすることなく、本当にいつでもイエス様と共なる歩みをし続けていく私たちでありますように、どうか聖霊様の御助けを私たちに送ってください。そして霊において目覚めて祈り続け、あなたの御業をなし働き続けることができる我らでありますように、どうか助け導いてください。この祈りを我らの主十字架につけられて葬られ、蘇られた、そして天に昇られ、今、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより鍛えて生ける者と死に至る者とを裁きたまを、我が主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主を目覚めて祈らなければならない私たちです。イエス様は私たちのために、本当に私たちの罪を背負い、そしてもがき苦しんでおられるとき、私たち自身も自分の罪のゆえに目覚めて祈るべきです。でも主よ、主ご自身が祈っているとき、私たちのために祈っているとき、さまざまな形で居眠りに陥って、そして眠ってしまう、その様が今日の聖書に書かれていました。主よ、私たち自身は本当に御霊の助けなしには目覚めて祈ることができない弱いものです。誰かが私たちのために取りなし祈っている、その時も私たちは身勝手に自分は罪の眠りにふけてしまう、そして本当に死へと転がり落ちる私たち一人一人です。主よ、あなたが私たちを憐れんで 私たちが居眠りに陥っている時も、あなたは私たちのために取りなし祈ってくださったことを心から感謝いたします。私たちのゆえに御父から断ち切られ、そして私たちのゆえに主は全く人の子となられ、私たちのゆえに捨てられ、私たちのゆえにもがき苦しみ、その中においても何度も私たちの居眠りに陥っているその様を見ながら、まだ行って私たちのために祈り、まだ戻ってきて居眠りに陥っている私たちを見届け、まだ祈りに戻り、このような大いなる忍耐、大いなる忍耐をなされたそのイエス様を心から感謝いたします。主よ、私たちのために忍耐しながらずっとずっと取りなしてくださった、祈ってくださった、これが自分にとってどのような意味があるのかをしっかり覚えたいと思います。だから主よ、私たち一人一人が居眠りに陥る、祈れない、そして惑えて生きることができないということが、まぶたが重く、そして祈れないことにあるということをしっかりと覚えて、主ご自身が私たちに臨在し、そして何度も何度も目覚めて祈りなさいと私たちを起こしてくださり、それでも祈っている、眠っている私たちのために祈っておられたイエス様のその取りなし祈る、そのすざましいその祈りをしっかりと覚えて、この受難所にまぶたが重いものがそこから解放されて、そして主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって、まぶたが重いものではなく、しっかり取りなし祈る私たち一人一人であられますように、誘惑に陥ってまぶたが重いものではなく、イエスキリストに見習って取りなし祈る私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主のなされたそのすべての技を心から感謝して、取りなし祈るその幸いを得て、取りなし祈る一人一人となられますように、主が祝福してくださることを切に願い、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。